お祈りします。愛する天の父なる神様、2022年に入り第三主日の礼拝となりました。神様が今日も私たちをこのところに集めてくださり、礼拝させていただけることを感謝いたします。そして主よ、私たちは今からあなたの御言葉に静まり、あなたの御言葉を聞きたいと願っております。一人一人の心に主よ、どうかあなたがお語りくださいますようよろしくお願いいたします。私たちの思い煩い、そのすべてを知っておられる主よ、あなたがそれを引き受けてくださり、担ってくださり、あなたの身思いを私たちが知ることができますよう導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2022年に入り第三主日の礼拝、皆さんとこのようにしてお捧げしていますけれども、皆さん年末年始はどのように過ごされたでしょうか。我が家もですね、年末年始休みをいただいて、そして年始にはですね、私の実家である仙台に少し帰省することができました。仙台ではですね、このいわきとは違って雪がしんしんと降り積もっていてですね、まあ、私は雪が慣れているので何とも思わないんですけれども、娘はですね、わ雪だって喜んで、そしていとこたちと外で遊んでいたのでした。ではですね、寒がりの私はどうかというと、その娘たちがですね、外に遊びに行くのを頑張れと思いながらですね、家の中でぬくぬくと過ごしていたのでした。まあ、皆さんはですね、毎年初めこの年度新年になるとですね、今年はこういう一年にしたいという、まあ、新年の目標を立てられたりだとか、また新年はこのような御言葉を神様から与えられた、このような御言葉に頼って歩んでいきたいというふうに決められる方もおられるかもしれません。まあ、私はですね、毎年、まあ、このように思っているんですね。まあ、言ったことがあるかもしれませんけれども、毎年今年こそはと思うのは、少しでもいいから運動をしなければいけないということですね。それは健康のためでもありますし、定期的に運動したいと毎年思うんです。もう私はあまりにも動かないのでですね、先ほど報告の写真で子ども集会の昨日の写真流れていましたけれども、子ども集会の後ですね、楽しいと忘れているんですけれども、子ども集会が終わった後に、あれちょっと股関節が痛むなとかですね、膝がちょっと痛むなとかですね、体の節々がちょっと痛んでくる、そして筋肉痛も出てくる、そんなことがあるんです。なので、まあ、今年は少しずつでもいいので運動したいと。まあ、なぜここで言うかというとですね、皆さんに時々思い出させていただきたいんですね。吉田先生、最近運動してますかと、見るからにしてなさそうじゃないですかとですね、ぜひ突っ込んでいただいて、思い出させていただければそれはとても感謝だと思います。まあ、さて少し間が空きましたけれども、続けて私の時はですね、マルコの福音書皆さんと共に見てきました。そして今日はマルコの福音書の8章、この中間地点のところですね、折り返し地点、今日はクライマックスとも言える、前半のクライマックスとも言えるような箇所ですけれども、このところからですね、皆さんと共に信仰告白という、テーマについてご一緒に見てまいりたいと思います。弟子たちによって初めてイエスがキリストであると告白された、その告白、それにはどのような意味があったのか、今日皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。ちなみに皆さん、ふと考えてみていただくとですね、イエスはキリストであるって今私言いましたけれども、キリスト教という言葉はですね、皆さんよく聞くかもしれませんけれども、イエス教とはなかなか聞かないですね。これは調べてみるとですね、この聖書の中に、キリスト教に入りましたとかですね、キリスト教を信じましたとかという、キリスト教っていう言葉は聖書の中には一回も実は出てこないんですね。ではこのキリスト教ということは誰が言い始めたのかというと、これは2世紀にアンテオケにいたイグナティオスという人物が初めてこのキリスト教というこの言葉を使い始めた、用い始めたそうです。このキリストという言葉にはどういう意味があるのか、これは大切なことですね、信仰告白において。それを今日私たちは見ていきながら、 どのような信仰告白を私たちが捧げるべきなのか、共に確認してまいりましょう。今日のポイント3つ挙げました。次のアウトラインを送っていただいて、1つ目、信仰告白、それは私たちの今の私たちのありのままの告白であるということ、そして信仰告白2つ目、信仰告白、それ周りの人がどう言おうとそれは関係ないのだということです。そして3つ目、信仰告白、それは私の告白、個人的な私の告白でありながら同時にそれは私たちの告白でもあるのだということ、皆さんとご一緒に覚えてまいりましょう。それでは今日の御言葉、マルコの8章27節から、まずは27節ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。さてイエスは、イエスは弟子たちにお尋ねになった。私を誰だと言っていますか。私が以前イスラエルツアーに行ったことがありますけれども、イスラエルツアーに行った時ですね、このピリポカイサリアという場所に、かつてそう言われていたこの町にですね、訪れる機会がありました。このピリポカイサリアという町はですね、イスラエルのもう北の外れにあるようなそのような町ですけれども、このヘルモン山という、2800メーターとかですね、そういう高い山のその麓にあるようなそのような町です。ちなみにですね、私がそのツアーに行った時、このヘルモン山に雪がかかっていてですね、そのツアーのガイドの方は、このヘルモン山という山はこのイスラエルで唯一スキーができる、スキー場があるんですよって教えてくださいました。なのでとてもそのシーズンになるとですね、混むんですよって教えてくださいました。そんなヘルモン山、イスラエルで唯一スキー場があるそのヘルモン山のその麓にある町、それがこのピリポカイサリアでした。このヘルモン山の雪解け水が暖かくなると流れてきて、その水がヨルダン川に、そしてガリラヤ湖に流れていく、そんな自然豊かな場所でした。またですね、この町は古くは偶像の町としてこれは知られていました。皆さんも聞いたことがあると思います。農作物をですね、豊かに実らせるためにその拝まれていた、信じられていたバールという偶像がありましたけれども、そのバールを礼拝するためのその中心的な場所として知られていましたし、またその後にはですね、この町はギリシャ神話の中で自然の神としてパンという神崇められていたものがいましたけれども、そのパンが誕生した場所として知られていた。そのギリシャ神話のそのパンという名前からですね、このピリポカイサリアという町はかつてはパニアスというふうにも呼ばれていました。かつてはバールが拝まれ、そしてその後はギリシャ神話のパンが拝まれ、そしてまたさらにその後はですね、さらに時が経つと今度はローマ皇帝の名にちなんで、カエサルの名にちなんで、この町がカイサリアという名前付けられました。そうつけたのはピリポという人物ですけれども、他にもカイサリアという町がありましたので、ピリポはその自分の名前もつけてですね、ピリポカイサリアという名前をつけました。そしてローマ皇帝をですね、この称えるためにも真っ白な大理石の神殿も建てたりですね、なのでもう宗教がもういろいろもうごちゃ混ぜになっているわけです。あるところではバールを拝む場所があれば、あるところではギリシャ神話のそのパンを拝む場所があり、そしてローマ皇帝を称える真っ白な大理石の荘厳な神殿が建っている、そのような場所、そのところにイエス様ご一行は向かっていました。それにしてもなぜイエス様はわざわざこんな北の外れにですね、わざわざ向かって行ったのでしょうか。私のツアーの時もですね、バスで向かって行ったんですけれども、ガリラヤ湖まではですね、ああここはガリラヤ湖かって、ここでこんなことがあっただろう、こんなことがあっただろうって思い巡らしながらバスでとことこ進んでいってですね、北の外れまで、なんでこんなところまで行くのだろうと思いながら、わざわざ向かっていった場所がこの場所でした。イエス様がここまでなぜ来られたか、さまざま考えることができるかもしれません。 もしかしたら弟子たちと静かな時間を過ごしたかったからわざわざこんな北の外れまで来たのかもしれません。またさらにこれまで私たちがこの8章まで見てきましたけれども、イエス様はこれまでガリラヤ地方で宣教してこられました。このピリポカイサリアという町は北の外れにありましたから、この北の外れにある町くるっと振り返って南を見るとですね、このガリラヤ地方を望むことができる、そして遥か先にはエルサレムも望むことができる、そのような場所です。そのような場所においてイエス様たちはこれまでの歩みを振り返っていたのかもしれません。またこのピリポカイサリアという町について少し今長く説明させていただきましたけれども、このさまざまな宗教が入り混じっているようなこの混沌とした場所で今日のタイトルである信仰告白がなされた、そのことにもしかしたら意味があるのかもしれません。続けて御言葉を見てまいりたいと思います。イエス様はこのピリポカイサリアの村々に出かけられ、その途中で弟子たちにお尋ねになりました。人々は私を誰だと言っていますか、ってイエス様は尋ねられました。イエス様はですね、実は人からどう見られているのかとっても気になっていて、あの人はどう思ってるんだろう、この人はどう思ってるんだろうって気になっていたわけではありませんね。それが私たちであればどうかというと、私たちいかがでしょうか。人からどう見られているんだろう、周りの評判が気になってしまうものです。それが近所の人であったり、仕事の人、職場の人、また友人やクラスメートからですね、一体私はどう思われているのだろうか、誰しもが気になってしまうものではないでしょうか。特に最近はですね、若者たちはインターネットであったりそういうものが普及してきましたので、 SNS というものでですね、もう自分がどのように思われているのかってよく知ることができるんですね。知ることができるからこそ気になってしまうことがあるかもしれません。私たちはいつの間にかですね、自分の存在価値を、またその評価をですね、人からどう見られるのかによって決めてしまう、そのようなことがあるかもしれません。本当はですね、あなたを作られた創造主である神様がどう思っておられるのか、それが一番大事、それ以外は関係ないにもかかわらず人が気になってしまう、コロコロと移り変わる人の評価に身を委ねてしまう、そのようなことがあるのではないでしょうか。しかし繰り返しますけれども、イエス様はこのところでイエス様自身は人の評判が気になってこの質問をしたのではありません。イエス様はただただ弟子たちのためにですね、この質問をされたのでした。イエス様が本当に聞きたかったこと、それは周りの人たちがどう思っているかではなくて、この次にされる質問をですね、イエス様はどうしてもしたかったんです。そのためにイエス様はまずこの質問において弟子たちの眼差しをですね、ぐーっと自分に向けさせて集中させるためにイエス様はこの質問をなさいました。さあ、それでは弟子たちはイエス様のこの質問に対して何と答えたのか、続く28節ご一緒にお読みしてまいりましょう。彼らは答えた、ステスマのヨハネだと言っています、エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。弟子たちはイエス様からそう聞かれた時にですね、きっとすぐに答えることができたんじゃないかと思います。それはですね、弟子たちが死であるイエス様について多くの評判をきっとこれまで耳にしてきたからではないでしょうか。あなたの師匠はこういう人なんじゃないか、ヨハネじゃないか、エリアじゃないか、って多くのことを耳にしていたと思います。実際ですね、マルコのこの少し前の6章を見るとですね、イエス様について人々がこのヨハネじゃないか、エリアじゃないか、預言者じゃないかって噂していた、このリストがですね、もうすでにマルコの6章において出てきます。そしてこの28節を改めて見るとですね、まず初めに人々、ある人たちはイエス様のことをバプテスマのヨハネじゃないか言ったと、ここで記されています。バプテスマのヨハネという人物はマルコの一番最初で見ましたけれども、荒野において悔い改めなさいと、 悔い改めを迫る説教をして、そしてヨルダン川でバプテスマを授けていた人物がバプテスマのヨハネでした。しかしバプテスマのヨハネはヘロデによって殺されました。そのヨハネが生き返ったんじゃないか、そのような人々もいたということです。またさらに別の人たちはエリアだという人たちもいました。エリアという人物は旧約に出てくるイスラエルの北王国の預言者ですね。エリアは最後竜巻に乗って上げられて天に行った記されています。そのエリアの名前が旧約聖書の一番最後、マラキ書の4章の5節に記されています。マラキ書の4章の5節、このところご一緒に皆さんで引用箇所の丸1お読みしたいと思います。3、はい、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、というようにですね、ここでは大いなる恐るべき日、これはいつの日かというと週末の時ですね。週末の時、救い主メシアが来るその前に預言者エリアをあなた方に使わすのだ、記されています。この旧約聖書の一番最後のですね、マラキ書のところから新約聖書の一番初めまではですね、400年ほどの期間が実は空いているんです。で、この400年ほどの期間で人々は待っていたんです。エリアが来る、それはいつだろうって期待が徐々にですね、もうどんどん高まっていって、エリアがいつ来るのかと待っていました。そのようにですね、人々はバプテスマのヨハネじゃないか、エリアじゃないか、彼らが待っていました。しかしその彼らはあくまでもメシアが来る前の道を備えるものでありました。メシアそのものではない。しかしイエス様はどのようなお方であったのか、イエス様はその道を通られるもの、イエス様こそがメシアでありました。そのことをまだ群衆は理解できていませんでした。また先ほど28節に戻っていただくと、また別のある者たちはですね、預言者の一人だという人たちもいました。預言者というのは神からの言葉を聞いて、そして人々に述べ伝える、そのようなものでしたけれども、しかしこれも的を得てはいません。イエス様こそは神様であり、神であり、そしてヨハネの一章を見るとですね、イエス様こそが神の言葉であると記されています。そのようにですね、イエス様は民衆が期待していたもの、それをはるか上を行く、また別のですね、ところを行くような人物でありました。しかしこの時は民衆にはまだ隠されて明らかにはされていませんでした。ただ弟子たちにだけはですね、イエス様は徐々にご自身を明かされていきます。続く29節ご一緒にお読みしたいと思います。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなたはキリストです。イエス様は弟子たちの28節の答えを聞いてですね、何か反応されたかというと、ここ見て分かると思いますけど、何も反応していないんですね。ああ、そういうふうに人は私のことを見てたのか、ちょっとショックだなとかですね、ちょっと違うなとか、一切言わない。イエス様は続けて、本当に聞きたかった質問をこのところでされます。ここでイエス様は弟子たちの眼差しをですね、いよいよ自分自身へとはっきりと向けさせ、そしてそれぞれの心の内にですね、もう一度確認しなさいというように目を向けさせます。この質問、今の私たちが持っている聖書はですね、あなた方はといきなりここで始まっていますけれども、新改訳聖書の第3版ですね、この2017の一つ前の第3版を見るとですね、あなた方はという言葉の前にではという言葉がまず入っています。この言語のギリシャ語を見てもですね、それでもとかしかしとかっていう言葉が入っていますけれども、イエス様はここでですね、周りの人々は私のことを確かにそう言うかもしれない、ヨハネだと言うかもしれない、エリアだと言うかもしれない、預言者だと言うかもしれない、だけどそれでもあなた方は、あなたは私を誰だと言いますか、 問われています。誰がどう言おうとですね、家族や友人がお前の信じているイエスってこうじゃないかって言おうと、それは関係ないと、あなた自身は私を慣れだというのか、そのことが一番大切なのだ、イエス様は言われます。イエス様はですね、そのことを弟子たちの口からどうしても聞きたかった。そして今日ですね、イエス様は弟子たちだけではなく私たちの口からもその告白を聞きたいと願っておられます。私にとってあなたはどのような存在であるのかと。ペテロはここで弟子たちを代表して答えました。あなたはキリストですと。今日の最初にも触れましたこのキリストという言葉はですね、イエス様の名字ではないですね。よくイエス・キリストってやはり並んでいるので、どっちが名前なのかとかですね、もう全部合わせて名前だと思っておられる方もおられるかもしれませんけれども、イエスが付けられた名前であり、そしてキリストというのは称号であり、またイエス様の職務役割を表している、そのような言葉です。もともとこのキリストという言葉ですがけれども、このキリストという言葉はギリシャ語でクリストスという油注がれたものという意味がある言葉です。ギリシャ語ではクリストス、そしてヘブル語ではメシアという意味の言葉です。ではこの油注がれたものって言われても私たちはピンと来ないかもしれません。油注がれたもの、これはどういう意味があるのかというとですね、旧約の時代を見なければいけません。旧約の時代、あるものがですね、王であったり祭司、また預言者という特別なその職業、職務に就く際にですね、神から特別に力をいただくという意味で、そのものに油が注がれていました。そして旧約から新約に移り変わる時代、先ほど400年ほどと言いましたけれども、その時代の中でですね、そのメシアという言葉は、ただ油注がれたものではない、ただ特別な職業に就くものではない、救い主という、そのような意味がそのところで加わってですね、人々が救い主を待ち望んでいました。ですからペテロの告白はですね、イエス様がただ油注がれたものであるという意味だけではなく、イエス様、あなたは私の救い主ですと告白する、そのような意味がこのところには込められていました。これまでマルコの福音書を半分ほどまで私たちは見てまいりました。ここまでですね、誰もイエス様のことをイエス様あなたはキリストですと信仰告白した者はいませんでした。ただここで注意したいことは、ペテロ一人がですね、この弟子たちの中で特別優れていたからこそこの告白をできたのかというと、そういうことではありません。周りの弟子たちもきっとそのように考え、代表してペテロがこのように答えたはずです。そしてペテロはもう大胆に勇気があってですね、力強かったからこそこの告白を真っ先にしたということではなく、ペテロに聖霊が働いてこの働きがなされたということを私たちは覚えたいと思います。今日の箇所と同じ箇所ですね、並行箇所、マタイの福音書のですね、16章17節18節引用箇所丸2に載せましたけれども、マタイの福音書16章17節18節今日の箇所と同じ場面が書かれている箇所、皆さんと一緒にまずは17節ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく天におられる私の父です。このイエス様の言葉はですね、先ほどのペテロの告白、あなたはキリストですというその告白に続いてイエス様が言われた言葉です。ここでイエス様が何を言っておられるか、このことを明らかにしたのは血肉ではなく、あなたの思いではなく、あなたの考えではなく、天におられる私の父があなたにそれを教えたんだよ。イエス様はこのところで語られています。 しかしですね、この後の箇所、マルコのこの後の今日の後の箇所を私たちは次の時に見ていきますけれども、次に見ていくとですね、ペテロの告白は決して完全なものではなかったんです。実は危うさがあった、足りなさがあった、完全なものではありませんでした。しかしそうだとしてもですね、ペテロはここでイエスはキリストである、救い主であると、その告白へと導かれ、バルヨナシモン、これはペテロのことを指していますけれども、あなたは幸いですとイエス様から告げられているのです。コロナ禍でイエスはキリストです、私の主ですと告白された方たちの中に、はじめにですね、イエス様を信じますと告白されたあの時、どのような思いでされたのか覚えておられるでしょうか。私たちは思い返すとですね、その時どれほどイエス様のことを理解していたでしょうか、知っていたでしょうか。私がイエス様を信じてバプテスマを受けたのは小学校4年生の時でした。その時にどこまで神様のことを理解していたのか、イエス様のことを知っていたのか、聖書をどこまで読んでいたのかと言われると、まあそれは限られたものであったと思います。まだまだだったと自分で思います。ではそこから時を経た今ですね、神学校にも行って、そして牧師にもなった今、じゃあイエス様のことをどれほど知ってるんですか、理解できているんですかと問われるならば、やはり今であってもまだまだだなと私はいつも思わされます。まだまだイエス様は偉大な方、大きな方、イエス様のことをどれほど私は知れているだろうか、理解できているだろうかといつも思わされるのです。まあ、そもそもですね、私たち神に作られた私たちですから、作られたものがその作ったものを完全に理解できる、神様のことを完全に私は理解しましたという日は、私たちにはこの地上では来ることはないでしょう。到底理解することはできません。しかしそうであったとしても、まだ未完成であったとしても、足りないものであったとしても、私が小学校4年生の時にしたあの告白は、そして皆さんがイエス様を信じます、イエスこそがキリストであると告白されたあの告白は、確かにイエス様に受け入れられ、あなたは幸いですとイエス様は喜ばれている、そのような告白であったと思います。そしてこの信仰告白というものはですね、他の誰にも代わっていただくことができないんです。ああちょっと私が信仰告白することが難しい、隣に座っている方にですね、お願いだから私の代わりに私の分の信仰告白してほしい、それはすることができません。今の自分がどうであっても、未熟だと感じたとしても、足りないと思ったとしても、今のあなたをそのまま捧げることをイエス様は求めておられます。今日私たちはイエス様からそれぞれの信仰告白へと招かれています。誰かを気にしたり、自分を偽ってですね、大きく見せたりするのではなく、今の私に許されている告白を神様に捧げてまいりましょう。そしてここでイエス様は、あなたはどうかと、先ほどの29節に戻っていただくと、あなたはどうかと個人的に聞かれると、同時にこの29節ではですね、あなた方は私を誰だと言いますかとイエス様は問われています。弟子たちの一人一人に個人的に聞いていたのと合わせてですね、イエス様はこのところで弟子たちに、その群れに、共同体に対して、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねておられます。そのことも私たちは今日覚えたいんです。信仰告白、それは私たちが個人でイエス様あなたを信じますと、イエス様あなたはキリストですと告白する、そのことと同時に、私たちがこの群れとして共同体として捧げるものである、覚えましょう。今私たちが与えられているこの共同体、福島第一聖書バプテスト教会として、 今日私たちはこのことが問われている。あなた方は私を誰だと告白しますかと、この教会が問われています。先ほどの引用箇所もあるに、マタイの16章続く18節もご一緒にお読みしたいと思います。はい、そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。この岩の上に教会を建てますとイエス様はおっしゃいました。ペテロがですね、信仰告白をしたので、ペテロは立派だった、ペテロが信仰告白をしたから、その記念に、ではここの岩の、ちょうどこの岩の上にですね、この記念教会を建てようと、建物を建てよう、そういう意味の言葉ではありません。この岩という言葉、これはペテロの信仰を表している言葉です。このペテロの信仰、この弟子たちが持っていたその信仰の上に、私は共同体、教会を建てるのだ、イエス様はおっしゃいます。私たちは今日、まず神様と一対一の関係の中で、イエス様、あなたこそ私の主です、私のキリストですと、救い主ですと告白してまいりましょう。そして愛する兄弟姉妹とともに、心一つとなって、イエス様、あなたは私の救い主ですと告白してまいりたい、その告白をお捧げしてまいりたいと願います。最後に弟子たちの告白に対するイエス様の反応、最後の30節ご一緒に見てまいりたいと思います。8章の30節ご一緒にお読みしましょう。するとイエスは自分のことを締められた。イエス様はペテロの告白を聞いて、先ほどの引用箇所丸2で見たマタイの福音書のところ言葉がありましたね。あなたは幸いです、そしてあなたは教会を建てます、ここに教会を建てますと言われた後に、イエス様はこのことを言われました。ご自身のことを誰にも言わないようにとイエス様は言われたのです。なぜ信仰告白をせっかく導かれた弟子たちにですね、イエス様はこのように言われたのでしょうか。その理由の一つがですね、イエス様は彼らが期待していたようなメシア、キリストではなかったということです。これはどういうことかというと、また次回少し詳しくお話しさせていただきますけれども、弟子たちをはじめとしたユダヤ人はですね、その旧約聖書の時代の後、その400年の間にですね、メシアと聞くと、あ、メシアとはこういうものだ、もうどんどんこういうものだという自分たちの確固としたイメージがですね、出来上がっていたんです。それがどういうイメージかというと、少し簡単に言うとですね、メシアというと、もう力によって征服していくものだという、その武力によって征服するもの、それが彼らが抱いていた確固たるメシア像であったんです。皆さんご存知のように、イエス様はそのようなメシアではありません、救い主ではありません。ですからイエス様はまだ弟子たちにこのところでは黙っているようにと伝えたのです。もし弟子たちがですね、ここで誤解をしたまま、その昔からのそのメシア像を抱いてですね、ついにメシアが来た、人々に述べ伝えるならば、もう人々はですね、もうイエス様のところに駆け寄ってきて、メシアが来たぞ、もうスーパーヒーローが来たと言わんばかりにですね、もうイエス様を担ぎ上げて、もうイエス様ご自身の働きができなくなってしまったことでしょう。しかしそんな誤解をしてしまっていた、まだ未完成であった、そんな弟子たちの告白であっても、イエス様は確かにその告白を受け止めてくださいました。だいぶ前のことになりますけれども、このマルコの福音書8章のですね、今日の箇所の前の箇所、それは目の見えない男がですね、段階的に癒されていく、その箇所を皆さんと一緒に御言葉から見てまいりました。イエス様は目の見えない男の目に一度触れられ、そしてぼんやりと見えるようになり、そして二度目に触れられ、はっきりと見えるようになった、そんな段階的にですね、癒しが行われた、目が開かれるようになった、そんな箇所を見てまいりました。弟子たちも今ですね、その時のようにイエス様と共に歩んでいくことによって、 徐々に徐々に目が開かれていく。真のメシアというものはこういうものであったのか、イエス様こういう方であったのか、弟子たちは知るようになっていきます。それと同じようにですね、私たちも、ああ弟子たち勘違いしてたのか、人のことを指さすことができないような私たちです。私たちもですね、時にあの弟子たちと同じようにイエス様を見てですね、イエス様ならこうあるべきだ、救い主ならこうするべきだ、私にこういう道を備えるべきだと、自分勝手に都合よくですね、イエス様ならこうあるべきだと決めつけてしまうことがあるかもしれません。しかしそんな私たちの足りない信仰告白であったとしても、イエス様は確かに受け止めてくださる。私たちが見えるようになるまでそばにいて手を引いてくださる方です。さあ私たちは今日一年の始まり、この時にイエスこそがキリストである、救い主である、私のこの罪から救ってくださったその方であると私たちは告白してまいりたいと思います。今日の初めにピリポカイサリアという町を私たちは少し見ました。わざわざですね、少し長く説明していただいたのはですね、私たちが今日このメッセージを備えさせていただく中で、このピリポカイサリアという町を知れば知るほどですね、調べるほど、あ、今の日本と少し似ているかもなと私は思わされたのでした。私は去年改めて、まあ、いつも時々思わされるんですけれども、改めて去年ですね、深く思わされたのは、10月あたりにですね、この近くの小名浜の方にあるですね、もう皆さんイメージされると思いますけど、大きなショッピングセンターに行ってですね、私よく行くんですけれども、そのショッピングセンター行くとですね、その10月になると、まあ、何があるかというとですね、もうハッピーハロウィンとかって言ってですね、もういろんなハロウィンの飾り付けがもうそこかしこにされていてですね、もうハロウィンハロウィンって言って、もういかに物を売るかというふうな形でですね、いろんなお店でハロウィンのその祭りが開かれているわけです。このハロウィンというのは、まあ、このキリスト教とは関係ない異教の祭りで、それが発祥になったものでありますけれども、そのハロウィンの祭りがですね、終わる10月31日のその次の日ですね、11月1日、私はたまたまそのまたショッピングセンターに行ったんですね。するとそこに何があったかというと、もうハロウィンという文字がもう一つもないんですね。何に変わったかというと、大きなクリスマスツリーができていてですね、メリークリスマスと言って掲げられているんですね。あ、これはもしかしたらおそらく一晩でこのクリスマスツリーを準備したのかなって、もう全部シールとかですね、貼り替えて準備したのかな、いやいや大変だっただろうなと思わされたのでした。そしてですね、このメリークリスマス、どこもかしこも掲げられていたものが、今度クリスマスが1日過ぎるとですね、今度はどうなるかというと、今度は新年明けましておめでとうという雰囲気がどんどん始まってきてですね、この新年の飾り物とかですね、そういうのが売られるようになって、そしてまた日本人の中の多くの方たちはですね、きっと年末になると除夜の鐘とかですね、そういうお寺に行ったりとかされる方もおられるかもしれませんし、また新年を明けるとですね、今度は神社に行って初詣をするというですね、この短期間の中で本当にいくつもの宗教が混ざり合っている、そのようなことを見たときにですね、他の国の方々からこれはなかなか理解できない、この日本人の感覚かもしれませんけれども、この日本の姿があのピリポカイサリアの町々のように私は思えたんです。イエス様はあの異教が重なり合うあのピリポカイサリアの途上で弟子たちにこの信仰告白へと導かれました。そのように今イエス様は私たちをこの日本という地に置いて、私たちを唯一の神であるイエス様への信仰告白へと導いておられます。そして今私たちはイエス様からその告白をですね、告白を決してあなたたちは誰にも言ってはいけないとは言われていません。イエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった、そしてそこからよみがえってくださった、そのことを私たちは今はっきりと知っています。その私たちは今 黙っているのではない、その告白を全ての作られたものの前で述べ伝えなさいと、イエス様は導いてくださっています。私たちは今日、自分を偽るのではなく、ありのままの告白を、まずは私の口で、そして私たちで共同体としてイエス様にお捧げしてまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。もう一度私たちは心を静め、主を見上げ、思いを巡らしてまいりましょう。言葉から私たちは信仰告白について共に見てまいりました。イエスを誰と言うか、そのことを私たちは今日問われています。たとえ周りの人がどう言おうとも、家族が、友人が、職場の人が、誰が何と言おうとも、それはあなたとは関わりがない。あなた自身は一体私を誰だと言うか、誰だと告白するか、イエス様は今日あなたに問うておられます。いかがでしょうか。新年の初めに私たちは改めて、イエスこそがキリストである、私の救い主である、そのように告白してまいりませんか。まだ告白に至っていなかったという方も、これは決して無理をして捧げるものではありません。ただ神を 100% 信じたなら、理解したなら私は信じますと、そのようなものでもありません。神様は今日あなたをこのところに手を引き招いてくださっている、そのあなたに、イエス様は今日そのあなたのありのままの信仰を告白してほしいと願っておられます。それが不完全であっても、足りないところがあっても、そうであっても、イエス様、あなたは私の救い主ですというその告白を、イエス様は喜びお受け取りくださいます。また私たちは、私の口で告白すると同時に、私たちとして、共同体として、この福島第一聖書バプテスト教会のこの群れとして、今年一年、これからこの信仰告白をお捧げしてまいりましょう。共に励まし合い、愛し合い、この告白をお捧げしてまいりましょう。私たちがそのありのままの告白を捧げるとき、あなたは幸いなものだとイエス様は言ってくださいます。そのイエス様の身腕の中に今私たちは飛び込んでまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、主よ、新年の初めにあなたが今日私たちをそれぞれの信仰告白へと導いてくださり感謝いたします。主よ、私たちは あなたが何よりもご存知なように迷いやすく、つまずきやすい、また他のものに目がいってしまう弱いものです。イエス様、あなたがキリストですと告白しながらも目が移ろいやすい、そのようなものです。しかし主よ、もう一度私たちの目をあなたへと向けさせてください。私たちが迷い出てしまうとき、私たちの手を引いてください。そして私たちが今一人一人心の中でお捧げしたその告白を、口でお捧げしたその告白を引き上げ、あなたが一人一人のその心に、あなたは幸いなものだと語りかけてくださいますよう、よろしくお願いいたします。私たちが新年の初めに覚えたこの信仰告白を、一度きりではなく絶えず私たちがお捧げすることができますよう導いてください。私たちがいつもあなたからの言葉に耳を傾けることができますようにお導きください。神様、あなたがいつも私たちに問いかける、あなたは私を誰だというかというその問いに、あなたはキリストですと私たちが告白することができますようお導きください。あらゆる悪や災いから私たちを守り、この告白に立たせてくださいますようにお導きください。そして神様、今日私たちが愛する兄弟姉妹と共に共同体としてこの信仰告白できることを心から感謝いたします。神様、私たちが自分の力で頑張ってするのではない、神様がこの告白へと導いてくださっていることを覚え感謝いたします。これからも私たちはこの共同体として、兄弟姉妹として、この愛の中を歩んでいきますので、お導きください。よろしくお願いいたします。一切をあなたに御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。